101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週この番組のお話の中で、吹奏楽連盟の今西英二さんのお話で、百太夫神社のお話が出てきましたね。今度作られた吹奏楽の日の場所が西宮神社にあると。それは何ででしょうというお話をした時に、西宮神社の中には百太夫神社というのがあるんやというお話、それが理由やというふうにおっしゃいました。今日はその百太夫神社というのは何なのかということで、もう一度西宮神社をお尋ねしまして、そして、今日は西宮神社の権宮司さん、吉井義秀さんお話をお伺いしようと思います。お願いしましたらご了解いただきましたのでやってまいりました。吉井さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
お邪魔をいたします、はい、お忙しいでしょうに、すみません、
はい、いえいえ、はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと先ほど申し上げましたように、先週の放送で今西英二さんが、はい、百太夫神社というのがここにあるんや、はい、ということを、
はい、
で百太夫神社と吹奏楽とどないつながるのかな、あまりその時にはお伺いしなかったもんです、はい、ちょっと今日は権宮司さんに説明をしていただこうかなと思って上がらせていただきました、
はい、百太夫神社といいますのは、今ではですね、はい、芸能の神様というふうに言われたりとか、また子どもの神様であるというふうに言われたりとかしておりましてね、まあ、その中で、まあ、特に芸能の神様というようなことでございますのでですね、今回今西先生がですね、まあ、その吹奏楽というのもこういう、
そうですね、
まあ、芸能といいますかね、そういう芸術 の、ね、一環であるということでですね、はいはい、まあ、このような日を立てていただいたということなんですけど、
あ、そうなんです。
それではまあ、なぜその百太夫神社
が
芸能の神様であるというふうに言われているかと申しますとですね、この西宮神社の周りにですね、九月という人形操りの、ね、方々が住んでおられましてですね、はい、その人形操りをされてた方々が、まあ、崇めた神様が百太夫ということ
なんです。ああ、そうなんですか。
太夫というのはね、芸能をする人という意味なんです、はい、
あ、そうですか。
はい、百というのは数字の百ということで、立派立派なというようなことで、まあ、立派な、まあ、芸能をする方という方で、まあ、百太夫というふうに呼ばれておりますんです。こちらの神社はね、もともと今は神社のですね、本殿の西側にですね、お祭りをされてるんですけれども、もともとはですね、その神社の北隣にですね、三所っていうところがありまして、ね、
三所町という町名があります。
三所町というのがちょうどね、はいはい、2号線と江別山筋の交わってるあたりのところの三所町と言いましてですね、はい、この漢字はまあ今は産むところですね、三行の三という字とところという字と町というところなんですけど、まあ一般的に三所っていうのはですね、はい、散るところ、散歩の三という字とですね、ところっていう字を書いて三所っていうふうに呼んでいてですね、これはどういうことかというと、いろんなところにちりぢりバラバラになってた人々がですね、はい、まあ、集まって一つのですね、はい、集落を作るというような意味がありましてね、うんうん、
はい、
特にまあそういう方々はですね、神社とかお寺なんかのですね、うん、雑役を、したりする代わりにですね、うん、まあ、年貢が免除されたりとかするような、うん、集団の方が住んでまして、
ね、そう
です。そういうのを三所というふうに、言いますですね。
ははは。
でそこに、いて西宮の三所の人々っていうのはですね、はい、まあ、神社の、まあ、お掃除とかね、そういう雑役をしながらですね、
はい、
その人形操りをしてですね、
人形操り、
はい、これは恵比寿様の人形を使ってですね、はい、まあ、恵比寿様の御神徳といいますかね、はい、恵比寿様のありがたさをですね、まあ、全国に説いて回 ってですね、この西宮神社のお札を配ってですね、この恵比寿様の信仰がですね、まあ、全国に広がっていた一つのですね、まあ、あの要因であるというふうに言われております。
なるほどね。
この西宮のですね、この、恵比寿人形を使って操る人のことは、特に恵比寿牡蠣というふうに言いまして、
ね、恵比寿牡蠣、
はい、これは非常にこうあの原始的なですね、操り人形で首から箱のようなのを吊るしてですね、その箱の中に手を入れてですね、人形の頭というかデクですね、
はいはい、
これをこうあの動かしてですね、あの、まあ、移動しながらですね、恵比寿様のですね、その、ありがたさとか、まあ、あの福徳のご優勝をですね、まあ、解いて回ったというふうに言われてるんです。
なるほどね。そんならまあその周りに人集まりますわな、はい、そんなことやっていただいて。
そうです。これがですね、まあ、後の時代にですね、はい、三味線というのがですね、
はい、
その復旧をしてきますとですね、その浄瑠璃という語りがつきましてですね、三味線の伴奏で、まあ、人形をあの動かすというような、ちょっと芝居小屋のようなのを作ってですね、そこであの行われるような芸能に変わっていたわけなんですね。室町時代ぐらいにはですね、はい、それが大変流行りましてですね、うん、まあ、宮中なんかでもですね参入しましてですね、はい、まあ、そちらの方ででもですね、その一晩夜を明かしてですね、その人形操りに公家の方々がですね見ていただいたというような、ね、
わざわざそういう舞台を作ってくださったわけですね、はい、
そうですね。
そうですか、
はい、
まあ、そしたら こちらの恵比寿さんの中にあるその百大王神社っていうのは、いわば全国の芸能の神さんの一番本元みたいな感じがしますね。
でこの人形操りの西宮のその恵比寿牡蠣というのはですね、はい、そのうちの一部の人が淡路島に行きましてですね、
はい、
まあ、今国の重要無形文化財になっております淡路の人形浄瑠璃というのが元になったと言われておりますし、
は
い
は
い
は
い、
あれはあの大阪の文楽の元やと言われます、は
い、そうですね。それがまたあの大阪に淡路の方が出られてですね、あの文楽座というのを開いて、これがまあ今 の文楽ということで、ね、で大阪の、伝統芸能というふうになっておりますが、ね、そのルーツはこの西宮神社の、まあ、恵比寿牡蠣といいますかね、そういう区別の方々の芸能であったというふうに言われておりますですね。
えらい神社ですね。その神社というのはだから本殿の西側にあのこの社はあるわけですね。
そうなんです。ただね、この人形のそういうあの使って、まあ、はい、あの芸能をするということからですね、
はい、
今度はその百太夫の神様というのがですね、
はい、
その子供の神様であるというふうに言われておりましてですね、はははは、あの子供の守り神様、
うんうん、
特にですね江戸時代のにはですね、まあ、天然痘疱瘡というのがこう流行りましてですね、はい、まあ、時の八代将軍吉宗という方も、はい、まあ小さい時にですね、その放送といいますか、その天然痘にかかりました時にですね、この百太夫の信号といいますかね、これを唱えると治るというようなことでですね、そういうふうなことでその信号を献上してですね、はい、まあ、その効き目があったとも言われておりますね。
そうなんですか。
なんか今ではね、あのお宮参りって言って赤ちゃんが生まれたらね、あの神社に最初にあのお参りをするという行事があるんですけれども、それはね、あの西宮神社の場合はあの本殿でまあご祈祷した後にですね、はい、この百太夫神社にお参りをして、そしてそのお白いという白い粉をですね、その赤ちゃんにつけて、まあ、成長を祈るというようなね、うん、ことになってまして、これもね、あの一般的にお宮参りというのは一月目にお参りすることが多いんですけど、うん、西宮の古い風習ではですね、
はい、
100日目にお参りをする、百太夫ということなんで、
ね、は
い
は
い、
なるほど、
そういうふうに100日目にお参りをするというような風習もございますね。
そういうとこから100日目にお参りするというのが出てきたわけです。そうですか。まあ、あの天然痘で困られた方々がそうやってあの救われたというようなことですから、今の時代まさにコロナで皆さん苦しんでおられる、これはやっぱり百太夫さんにお参りせないといけません
よ。ああ、そうですね。その芸能の神様、うん、そしてそういうふうなね、あの、ね、まあ、
子供さんの
守り神様ということで、ね、はい、あの今では非常にあの皆さんからね、熱い信仰を受けておられます、まあ、境内の抹茶ということになります。
そういう言われがあって歴史があったということをやっぱり初めて聞かせてもらうと、えらい頃は意味のあることやなというふうに思いましたですけど、抹茶とか拙者とか言いますでしょ、の西宮神社の境内にある他の神さんの祠っていう、そういうのはあの今申し上げましたけど、拙者とか抹茶とかいう言葉 これはどういう意味があるんでしょうか。
そうですね、まあ、境内の中には本社といいましてね、はい、まあ、あの西宮神社でしたら、まあ、恵比寿様を祀る本殿があります。 そうですね、その周りにまあ小さな神社があのいくつかお祀りされてます。
なんかたくさんあるらしいです。
は
い、
まあ、西宮神社の場合は境内の中に11のですね、そういう小さな神社と
11もあるんですか。
はい、それとあと広田神社さんのですね、はいはい、拙者である南宮神社というのと、その末社である、この社というのがありますので、はい、まあ、そういう小さい神社は全部で13あります。でその他にですね、あの浜の住吉神社っていうのが、ね、
あ
の港の近くに、ね、ありまして、ね、これはまあ、境外にある末社さんということなものでですね、西宮神社のその末社さんはまあ12社、それとまあ境内の中に広田神社さんの拙者さんと末社さんが2社あるということになってますね。拙者と末社はね、まあ、どういうふうに違うかと申しますとね、はい、まあ、末社さんというのはまあそういうあの境内にある小さな神社というのを末社というんですけれども、 その末社の中でもですね、特にその本殿の神様とですね、まあ、あのつながりの深い神社のことを拙者というふうに言います。
ご縁のある神様。
はい、まあ、西宮神社ですとね、大国主西神社というのがですね、はいはい、あのお祭りされてますんですけど、はい、これはまあ非常に平安時代のですね、縁起式内と、はい、縁起式という古い神明帳という巻物の中にも出てくる古い神社でして、ね、はい、まあ、非常に由緒がある神社であるということと、まあ、本殿にお祭りしてございます大国主の神様とですね、まあ、深い関係があるということなので、これはまああの拙者ということになります。
なるほど、
ね、先ほど言いましたその境内の南宮神社というのですね、はい、これはまあ広田神社さんのまあ南 の、 その浜のお宮という意味 です、ね、これはあの同じ広田神社さんと同じ神様をお祭りしているということで、これはもう広田神社さんの拙者ということになります。
あ、なるほど、ね、西宮神社の中にあるけど、はい、広田神社の拙者
というのが、まあ、そういうことですな。もともとこの西宮神社というのはですね、はい、この恵比寿様と南宮様と、はい、それと広田神社、この3社がですね一体になったまあ神社としてですね、あのずっとあの明治になるまではですね、はい、ご崇拝をしておったんですが、まあ、明治時代になってからその広田神社と西宮神社が分かれて、今ではまあ別々の神社になっておるんですけど、もともとはあのもう一緒の神社であったというふうなことですね。
そうですか、そういう言われがあったんですか。まあ、あの本当にそうやってお話聞くとよう分かりますし、一般に拙者や末社やと言われててけど、あれは一体何やろというふうな疑問を持っております。よう分からせていただきました。ありがとうございました。それからあの建物でいうと六芸堂というのが赤門からずっと本殿に向かう参道 の、 あのそばに一つあるんですけれど、あれは神社に関係のあるものなんでしょうか。
そうですね、六栄堂と言いますのはですね、これはですね、はい、西宮神社にもともとあった建物ではなくてですね、はいはい、昭和52年にですね、はい、神戸の布引山のところにありました建物をですね、はい、こちらの方へまあ移築をした建物ということで、はい、元は明治の元勲岩倉具視という方がいらっしゃいまして、その方のご邸宅のですね、はい、一部分の、まあ、あの離れのお部屋というようなところで、これがあのご遺書があるかといいますと、岩倉具視公がですね、はい、こちらの方でですね明治16年にですねお亡くなりになるんですけれども、はい、その時に、まあ、お亡くなりになられたというか、あのご養生されてた部屋がですね、この六栄堂というところで、ここにですねその明治16年の、まあ、7月にですね、はい、明治天皇がですね、2度お参りに来られたという、
いやいや、
まあ、
天皇陛下がお見舞いに来られた、
はい、そうなんです。あの、ね、天皇がですねそういうまあ臣下というかですね、まあ、岩倉具視は、まあ、あのまあ家臣になるんですけれども、はい、そういうところに行ってお見舞いするなんていう前例はないんですけれども、ね、まあ、特に岩倉具視はですねその明治政府を建てるのにですね非常に功績があったということで、まあ、明治天皇が非常にその岩倉具視のことを大切に思っておられたということなんです。この建物自体はですね、もともと先ほどまあ神戸の布引の山から来たというふうに言いましたけど、その布引の山の前はですね、はい、これはやっぱりあの岩倉具視は東京に住んでおりましたので、はいはい、東京の丸の内ですね、すなわちあの皇居の前、はい、東京駅と皇居の間のところがありますのでね、はい、そちらの方の、まあ、今皇居前広場ということになって、あそこは全部ね建物がなくなってあの広場になってますけれども、ね、まあ、昔はあの明治の初めはそこにまだあの江戸時代からのですね、うん、まあその 武家のですね、はい、そういうあの神屋敷というのがありましてですね、あの岩倉具視 の、その邸宅というのは江戸時代のですね、まあ、武蔵の国のお師範というところのですね、江戸屋敷をまああのもらい受けて、そこを屋敷にしたんです。その建物のまあ一部が今西宮神社に移築されている建物というふうに言われているんです。
なるほど
今ねちょうど大河ドラマでもね、
はいはい、あの出てます
な、ね、ことで、まあ、岩倉具視、まあ、今から明治、政府ができるというお話になっていくと思います、
はい、そこで出てき
ます、まあ、その中にも出てくる。その中で、まあ、なぜこれを六栄堂って申しますかと言いますとね、うん、まあ、これはあの当時は六栄堂と言われてたわけではなくてですね、はい、後にあの六栄堂っていうふうに言う名前になってですね、その理由としましてはですね、当時その明治の元勲であると言われてたですね、はい、公家のまあこの岩倉具視、それから三条実富ですね、はい、それとあと薩摩藩の西郷隆盛とか大久保利通ですね、はいはい、長州の木戸光院とか伊藤博文、
はい、
この6人のまあ英傑がですね、この部屋に集まってですね、まあいろいろな相談をされたというようなことで、まあ六栄堂っていう名前がですね、あの後からまああのついたというような、
6人の偉い人が集まった会議場やと。
そうですね、
なるほど、
はい、だからこれがちょうどあのその江戸の丸の内にあったんですけれども、大正時代のですね終わりにですね、はい、その神戸のですね川崎造船所の初代の川崎正造という方がですね、
はい、
まあ、あの非常にあのそういうふうなあの薩摩の出身であったのですね、うんうんうん、大久保利通の当訓を受けたりをしておりました。
なるほど、
ね、それでその、まあ、それをもらい受けてですね、まあ、あの神戸に移築をしたので、まあ、関東大震災には会わずに、また布引きの、ね、山の上にあったので第二次世界大戦 の、ね、あの被害には会わずに残っておりました。
東京から神戸まで持ってくわった。
あ、そうですね、それはまあもちろんあの解体してて材料あの材木に変えてですね持ってって、まあ、もう一回まあ建て直したということで
同じものを作られ
て、まあ、引いてあのそのままの姿で持っていったわけじゃないんですけれど、まあ、その布引きの山からここへ来る時もね、うん、やっぱり一回解体をしてですね、材木を使って、まあ、壁とかはねもう一回塗り直しということでもちろんなりますんでね、まあ、あの材木を使ってあの建て直したというようなことでね、今はまああの一般の方にね介護に使っていただいたり、お茶会に使っていただいたりとかね、そういうふうなあの建物としてね、
あのそうですか、二度も作り変えられて同じ形を保っている。
あ、そうですね、はい、これが、まあ、あの岩倉具視がですね最後、まあ、あの亡くなりになられた場所で、また明治陛下がですねそちらの方に、まあ、行幸されたということなものでですね、非常にあの皆さんが大切にね、まあ、建物を守り伝えてきたというのが、まあ、偶然にもねこの西宮神社に、まあ、今残っているというようなことですね。
そうですか、日本の中でも本当に歴史の中で大変大事なあのもので、まあ、あの活用された建物であった、まあ、それがわざわざ東京から神戸、神戸から西宮へ移築されて現在西宮神社の中にある、これは大変意義のあることですね。さてその、あの参道を少し進みましたらいよいよ本殿ですが、この本殿の建物っていうのはなんか特別な様式で作られてるらしいですね。
そうですね、あの皆さん西宮神社のご本殿をお参りされて、まあ、はい、特にお正月東海ウエストの時はですね、まあ、拝殿の中に入ってです、直接に、まあ、本殿にお参りをしていただくというようなことになっておりますのでですね、はい、お参りをしていただいた方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、ご覧をいただきますとですね、そのあの胸が3つつながったような形になって
ます。そうそう、3つありますな、
はいはい、あの春日造りといいましてね、はい、これは、まあ、奈良の春日大社のですね、
あ
の作り方なんですけど、
す
これがですね、まあ、あの3つつながってるということで、これを三連春日造りというふうに言うんです
けど、ね、三連春日造り、
はい、なるほど、春日造りが3つつながってるというのはですね、日本中でもあのここにしかないということなので、ね、
そう
です、別名西宮造りというふうには申し上げるわけですね。
そうですか、なるほど、
はい、
じゃああれ一つだけでも立派な建物になる、それが3つつながっているというところが特徴なん
で、はい、そうですね、そしてこ の三連春日造りですので、まあ、3つお部屋がありましてですね、はい、屋根が3つありますからですね、
はい、
そして向かって右ですね、はい、向かって右が第一殿ということで、こちらの方に昼子の神様、すなわち恵比寿様が、ね、
はいはい、
お祭りされてましたね、はい、中央は天照大神様と大国主の狼様ですね、向かって左が佐野の狼様ということでです
ですか。
三連で三つお部屋なんですけど、神様は四柱祭りで、うん、
なるほど、ね、まあいずれにしましてもどの神様もみんなよう知っている神さん、一番偉い神さんちゃうかと言われる神さんが、
ね、そうです、まあ、普通はね、あの西宮神社はエベスさんですから、あの中央がね、はい、まあ、エベスさんと思っておられる方もたくさんいらっしゃるんですけど、これは実は向かって右が、まあ、エビスさんということなので、な、まあ、東海エビスの時に来られたらですね、はい、そのエビス様の第一殿向かって右の方の前に金の鯛がですね、はい、飾ってありまして、ね、これは鯛は、まあ、エビス様のです ね、 ですね、持ち物ですのでです ね、 ですね、この金の鯛は中央ではなくて右の方に置いてあるのは、まあ、そちらの方に、まあ、エビス様が置いてあるということなんで、な、まあ、右も左も真ん中もですね、まあ、皆さんお参りいただいたらというふうに思うんですね、はいはいはい。この三連春日造りというのはですね、まあ、いつからこんな造りになってたかというのはですね、はい、うんうん、まあ、あのよくわからないんですけど、うん、少なくともですね、まあ、慶長年間ですね、今から400年ほど前なんですけど、はい、この時にですね、まあ、豊臣秀頼、つまり豊臣秀吉の、まあ、息子さんがですね、はい、まあ、この西宮神社の造営をされるというかね、あの工事をされたという時があるんですけど、
そうです、
まあ、その時に赤門を作ったりとかですね、うん、あの釣り鐘という、あの銅鐘というのが
ありますな、
はい、そういうのも奉納したりとかしまして、これはまあ西宮神社だけにかかわらずですね、まあ、近畿地方の、あの社寺仏閣をですね、豊臣秀頼がですね、まあ、ご造営された。その中でも一番有名なのは京都の宝光寺というお寺があります。ここにまあ日本一の奈良の大仏よりも大きい大仏を作りましてですね、
そうです、
まあ、あのこれは一説にはまあ徳川方からですね、この豊臣家のまあ財力をですね、こういろいろなところにこう使うようにというかね、あのまあちょっとでもこうね、はいはい、使ってもらうようにというようなことのね、
あ、
まあ、政策であるとも言われているんですけど、はい、まあ、その一環でこの西宮神社神社もですね、その全面的に復興をしていただきましてですね、その時の、 あの、まあ、図面というかですね、が残ってるんですけど、はいはい、それもまあもうすでにですね、この春日造りが3つつながったような形になっております、ね、
そうですか。
それがその後、まあ、あの焼けてしまいましてですね、
そうですね、
あの寛文年間ですね、はい、1663年、寛文3年に4代将軍家綱公がですね、はい、まあ、あのご造営された御本殿というのが、うん、まあ、今皆さんが見ていただいている御本殿と、まあ、同じ大きさ同じ形なんですけれども、これはまあ残念なことにですね、うん、昭和20年の8月の5日の夜にですね、この辺り空襲に遭いましたね、
空襲ですね、
はい、それで残念ながら焼けてしまったんですけれどもですね、はい、まあ、あの幸い図面が残っておりましたの で、 ですね、まあ、同じ大きさ同じ姿で昭和36年にですね、復刻というか、まあ、あの復興したのがですね、まあ、現在の社殿ということ で、
あ、そうです、
あの屋根だけがね、あの、はい、以前はまあ檜皮だって言いましてね、ヒノキの木の皮をですね、はい、こう重ねてね、屋根を作っていくん
です。分厚い屋根です
か。そうで、御所とかね、はい、まあ、そういうところは檜皮だ武器っていうのがなってますね、ヒノキの皮ですね、 で作ってたんですけど、まあ、あの昭和36年作り替えた時にそれは檜皮だではなくてですね、うん、銅板に作り替えて、まあ、あの、そこだけがまあちょっと違うところであるんです、うんうんうん、それで作り替えてからもうすでに60年のね、年月が経ってましてです ね、 そろそろまた屋根もね、あの吹き替えないといけないというようなことになりますけど、ね、まあ、日和田よりも銅板の方がね、随分まあ長持ちはね、もちろん、ね、あのしますし、火災とかにもね、もちろん、はい、あの強いというようなこともありますのでね、はい、まあ、銅板武器にまあ変わっているというようなことでございますですね、
まあ、こういう建物にしましても赤門にしましても、それぞれがまあ随分古い歴史を持っていて、あの値打ちのあるものということで、あの重要文化財に指定されていて、昔我々はあの赤門国宝国宝って言ったもんですけど、
そうですね、
今は国宝とは言わないで重要文化財というふうに、
はい、そうですね、ちょうど赤門もね、はい、昨年の夏にですね、はい、塗り替えをいたしましてね、
今ピカピカです
ね、はい、あの前回はね、ちょうどあの震災でね、はい、あの痛みました、まあ、平成7年の震災の時の赤門もですね、こうぐねっとこうあのねじれてしまいましてね、それをまあジャッキでね、屋根だけを持ち上げましてですね、下の柱をまあ正しい位置に戻して、またあのゆっくり屋根を下ろすその方法で修理を終えましてですね、
そうですか、
はい、あの平成8年のお正月にはね、また元 のように戻ったんですけど、まあ、その時以来、まあ、25年ぶりぐらいですかね、うんうん、に、まあ、昨年 の、 あの夏に塗り替え終わりまして、
そうでしたな、
今はちょうどその両側にですね、はい、まあ、大練り塀
という、大練り塀、これまた国宝でした、
はい、そうですね、はい、これは重要文化財というか、まあ、国宝というのは戦前はね、あのそういう重要文化財のことを全部あの国宝って言ってたんですけど、昭和27年に文化財法というのができました。
そうでしたな、
その時に、まあ、従前 の、 あの国宝は全部重要文化財にして、うんうん、その中から、まあ、秀でたものだけを国宝にするということなんで、また重要文化財になってたものも順番に国宝になっていってるというようなことなんです。 そうですね、その大練り塀なんですが、これは今ちょうどですね、はい、あの修繕をしてましてですね、はあ、これはあの土だけで作ったる塀なんです、何も柱もですね、はあ、あの仕切りも何もなくてですね、
随分あれ分厚いもんです、
そうですね、厚みが下の方で4メートルぐらいありましてですね、ああ、そんなありますか、はい、今のコンクリートの型枠と同じような作り方でですね、はい、まあ、杉板でですね、まあ、枠を作って、で、まあ、その杉板もですね、焼き目を入れましてですね、はい、要するにあの年輪がですね、よくこう目立つようにしまして、そこに土を入れて、それを板を外すと、まあ、その年輪の形がですね、壁につくみたいな、そんな作り方で、ね、これをね、半畜というふうに言うんで、半畜というのはね、そういう枠の中に土を詰めてですね、はい、まあ、あの、まあ、キネのようなものでですね、うんうん、ついてですね、こう一層一層固めていって、
そういう手間がかかって、
もう非常に手間がかかる、ただもう土だけでできるのでですね、まあ、土の中ににがりとかね、うん、まあ、いくつかのものは混ぜますけど、原則的に土だけで作りますので、
でも強いんでしょ
う、そうですね、まあ、非常に硬くなるんです。ただね、雨が降ったり風が降ったりするごとにね、もうザラザラですからね、どんどん崩れていって、まあ、日々、まあ、あのこう形を変えていくわけなんですね。そういうわけでね、まあ、昔はもう壁の作り方っていうのはそういう半畜しかなかったんですけど、うん、時代とともにそれではね、位置が難しいということで、うん、まあ、俗に塗り壁みたいな、コテで塗るっていうような、ね、のがもちろん主流になっていくので、それを西宮神社の場合はですね、崩れても崩れても、その昔の方法でですね、修理を続けてきたもんで、その室町時代、今から600年ぐらい前の作りと言われてるんですけれども、うんうん、まあ、その作りがですね、今まで残ってるということで非常に珍しい、日本三大練り塀の人って言われ
てます。三大練り
塀、あと二つ、あと二つは名古屋の熱田神宮の信長塀というのがありましてね、はい、これ本殿の周りを囲ってる塀なんです、うん、もう一つはですね、京都のですね、蓮華法院って言いまして、国立博物館の隣に33元堂っていう有名なお寺がある、蓮華法院のこれ太閤塀っていう塀が、これは太閤塀、そしてこの太閤さんのゆかりの塀という、
なるほど、
それとこの西宮神社の大練り塀というのが、はい、日本三大練り塀なんですけど、ただこの西宮神社の大練り塀が長さが247メートルもありまして、はい、この中では一番規模も大きいで す、 ですね。時代もあの室町時代ですからね、非常に古いということで、まあ、日本一の、まあ、そういう追事塀というふうに言われております。
いやいやいやいや、まあ、今日はあの最初に百大夫神社さんのお話をお伺いしたんですけど、まあ、その後西宮神社にあるさまざまな建造物についてのいきさつであるとか、あるいは歴史、それからどうしてそういうものがこちらに作られたのかというなどお話をお伺いしました。それぞれにみんな理由がありましたし、それから因縁といいますかね、あの今の神社との関係もよく分からせていただきました。これからますますそういうことについても勉強させていただきたいなと思います。またあの他の建物等についても、あのお社等についてもまたお伺いしたいと思いますので、その時もまたよろしくお願いいたします。
はい、いえいえ、またね、あのいろいろとね、お話しさせていただ
く機会があれば。ありがとうございます。今日はあの西宮神社の権宮司さん、吉秀さんのお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。